皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月30日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は体制転換の足跡です。株式市場の方も大きく下がってきましたですね。今日はなんか現物主導で下がってたんじゃないですかね。だから本当に現物売りがこう出てきたということで、まあ、外国人も前から売っておりますけども、まあ、日本の年金なんかも売ったんですかね。もうかなり大きな下げ方だったんじゃないかなと思います。まあ、いずれにいたしましてもですね、もうこれは2番底でありますから、相当程度過剰設備というんでしょうかね、もう使われなくなった、収益稼ぐことができなくなった資本財がなくなるまでは、これ暴落は止まらないわけであります。で、同時にそれは大きな体制転換をもたらすわけですね。1990年の暴落から始まりました日本の、株価はですね、92年に1回大底つけて、そこで、まあ、政府の下支えが入って、でその後今度97年5年後にですね、大暴落になりまして、そこで新自由主義の大転換になるわけですね。今回の場合は2008年の大暴落、2009年の3月ですね、あれが大底になりまして5年飛びまして、で昨年の夏から、新興国と原油の暴落が始まって、今それが先進国の株価にも波及してきたという段階であります。ですから、まあこれもですね、やっぱり、新自由主義ですね、新自由主義と、それからその裏側にある新保守主義と、まあこの二つがですね、いよいよもう終わりなんだということなんじゃないでしょうかね。で、この新保守主義の方は、まあ戦争と変な、まあ政治に行き着いてしまったんですけども、なんかやっぱりこの一週間ぐらいのアメリカの動きを見ていても、本当なんかこれ大幅な見直しになってきたんじゃないでしょうかね。デンプシーなんてあれ、退任することになりましたし、それからあれでしょう、ベイナーも、あれ、議員辞職ですね。あのアメリカの下院議長のベイナーっていうのは、あれですよ、安倍とかですね、ネタニヤフをオバマの反対を押し切ってアメリカ議会に連れてきて演説させたやつですね。あれがいきなりクビですからね。いやー、これはまあベイナー自身もなんかえらい悔しそうな顔してましたね。巨大な権力の変化がここに起きてたんでしょうね。なんかあの時はもう日本も共闘法にしながらですね、自分たちの戦争や王国を作ろうなんてまだ思ってたのかもしれませんけども、まああっさりとこれ崩れたんじゃないですかね。それからローマ法が、まあ、アメリカに来ましてですね、あれアルゼンチンの人ですね。ですから今回の金融危機最初の引き金引いたのはアルゼンチンなんですよ。アルゼンチンがですね、ヘッジファンドから金返せと言われて、で返さなかったらアメリカの裁判所で最高裁まで行って、で金払えて判決を取ったと。しかしアルゼンチン政府は払わなかった。まあここからですね、ヘッジファンド対新興国国家の対決は新興国家の勝ちということになって、ここから暴落始まるわけですよね。だからその火金引いたアルゼンチンの出身のローマ法でありますから、まあもともと左ですよね、ローマ法ですから、非常になんか因縁の深いものがありまして、そのローマ法がですね、まあ、アメリカに来て、一つは地球温暖化のことを言うわけですね。温暖化を止めなければいけない。あれはだから直接的には化石燃料ですよね。化石燃料を止めなきゃいけないんだから、まあもう随分止まってきてますよね、あの油の暴落でですね、業界全体が本当にこの崩壊に向かって今進んでいるような状況で、特にそのサウジとかですね、ああいうな、あの中東の国々ですね、国、あるいはアメリカだったらテキサス州、あんなところがだんだんお手上げになってきているわけですね。そしてやっぱりあれも、まあ、戦争屋の資金源だったんでしょうから、まあ地球温暖化をとにかく止めましょうってことを言うと、そういう油屋はじめとしたですね、油にまつわる利権屋はじめとした、まあ、戦争屋の動きも止まるでしょう。それから貧富の格差の拡大をやめましょうと、これを縮めましょうというんですから、大企業の強欲とかですね、あるいはその大企業べったりの政治体制をやめようということで、これもなんか非常に強いメッセージですね。日本なんかの場合はさらに遅れて原子力まで入ってるわけですよね。でもまあ原子力も終わりですね、これね。こんなに油下がってきちゃったんで、原子力なんか全く採算に合わないし、再生エネルギーどんどん出てきてるし、 これでアメリカがこれ戦争へアウトになったわけですから、最後残ってるのは日本とそれからイスラエルだけですからね。戦争屋が変な首相が残ってるの、オーストラリアのアボットもクビになっちゃいましたからね。まあ石破お前やるの誰かに言われたのかもしれませんけどね、知りませんけど、まあなんかとにかく安倍はもうあんま長くないんじゃないでしょうかね。で、ですからまあこうやって戦争屋とにかく封じ込めんだけども、原子力がまあ日本は残ってるわけで、でもこれもね、今言ったようにまあこれ黄昏ですわね。そうするとまあ日本も含めて、この新自由主義、新保守主義を支えてきた勢力が、まあ、ここでいよいよ消えることになります。それから、ルールもそうですね。貧富の格差を拡大するようなルールを、まだ日本政府、安倍政権は作ってるわけで、何せこの安倍政権のこの内閣参与なんてところはですね、この経団連の連中が結構入ってるわけですね。要するに、経済政策っていうのは、自分たち、経団連企業の有利になることを進めるわけですよ。だから、経団連のこんな連中がですね、内閣固めてればですね、経済政策といったら何をやったって大企業有利になるように決まってるわけですよね。まあめちゃくちゃなことやってるわけでありまして。でもまあしかし、これもここで大体終わりでしょうね。こんな株価暴落していけばですね、これ中からの動き止められなくなりますね。また外からもいろいろ見られてるわけですね。まあ投資番こともそうですけども、あんまりこのなんか隠したものを続けてるとですね、それは続かなくなる時があるわけで、今世界中商社が大変なことになってますでしょう。シンガポールの商社も、それからスイスの商社もそうですけども、これ日本にも来るんじゃないでしょうかね。もういくつか小さな話は今まで出てるんだけども、まあ、こっから崩れていく可能性大いにありますね、商社からね。まあ、そんなことで日本の方も、まあ、だんだん秒読みに入ってきたんじゃないかと思うんですね。と、これを全部、まあ、変えていくわけですが、まあ、その中で、やっぱりその、新自由主義の、その裏側っていうのは、市場原理に全部任せておこう、っていうのが一つあった。でも、それは任すことができない。しかし、本当のことを言うと、市場原理に全部任してんじゃなくて、新自由主義というのは、ルールを作るところに、その、金持ちが規制して、張り付いてですね、一番その、盛大に富を巻き上げると。要するに政府を自分たちの都合のいいように動かして、で、その中で、下から富を吸い上げるルールに変えていくっていうのが新自由主義の実態で、それを武力で抑えつけるために新保守主義が出てきたと言っていいんじゃないかと思うんですね。そうするとまずここで政府と、それから民間のこの悪しき癒着がまだ切れなければならない。規制緩和っていうのもですね、部分的にはそれできてるんですけども、やっぱりまあ日本の経団連とですね、自民党の関係見れば分かりますように、こう一番癒着して固着しちゃってますから、これやっぱ根こそぎ行かないと難しいんで、やっぱりそれは私は選挙の力だと思うんですね。経済界の方は株が起こってくればですね、どうせ仲間割れが始まってね、で、同士打ちになってきますから、まあそれもう少し見てれば分かると思いますけども、問題はやっぱり政治の方で、これはやっぱり選挙によって変えなきゃダメだと思うんですね。で、まあ、最終的にこの新自由主義の結果、財政赤字がどこでも広がったわけですね。財政を食い物にする。税金を食べて生きるっていうことを、まあ、どこでもみんな企業が覚えたわけで、日本なんかいろんなとこはそうですが、アメリカだと国防総省関連がそうですよね。タックスイーターという言葉がありますけども、まあ、税金を食べて生きる人たちがどんどん増えてしまったために、財政赤字が止めどもなく広がってるわけですね。で、これをとにかく直すっていうことは、財政資金を元から足すということになりますから、ただ単にその寄生虫をですね、切る以外に、我々の生活自身も大きく変えなきゃいけないわけですね。この一大イベントをですね、民主主義の力でやらなきゃいけないわけで、やっぱそれ相当強力な政府になっていかざるを得ないと思います。でもやっぱその強力な政府っていうのも、やっぱりそれは民衆の力なんですよね。最後本当に強力なのはどの国でもそうですけども、そのボトムラインの、その市民のボトムアップの力ですよね。何としてもここで踏ん張って前に進むんだという、その民衆力が結集した時にですね、あれ本当の国の力って出てくるんですね。まあ、戦争第二次世界大戦の時っていうのは不幸なことにですね、国民がこの戦争を勝ち抜くんだという形で団結したわけですよね。そうすると結果的にあんな悲惨な戦争になっちゃったわけでありまして、まあ今回はですね、安保法というか戦争法に対する支持率がこれだけ極端に低いですから、国民はこぞって反対してるわけで、だからもう戦前のような形にはならないですよ。フォーリンアフェアーズになんか出てましたよ、論文がね。 日本は引き続き平和国家を維持するんだってよく見てますね。安倍氏があんなにですねこういろいろやって法律作っても支持率が全然上がってないと、したがって日本は引き続き平和国家を維持するだろうと、まあそんな記事が出てましたけど、その通りでありまして、でまあそれはそれでだから法律も廃止しちゃえばいいわけですけども、やっぱり財政が行き詰まった時にですねその国どう立て直すかというのはもっともっと複雑で重大な問題になってきます。やはりまず私はですね情報公開だと思うんですね。これは行き詰まった官僚制度の解体と立て直しですから、一つはソビエトがやったような情報公開グラスノスチというのはどうしても必要だと思うんですね。やっぱこの情報公開することによってですね人々はもう今までの時代に戻れない、前に進むしかないということに気がつくわけで、だからやはり次の政権はですね、この情報公開を徹底するということをやらなきゃいけないと思います。これやっとかないとまたですね反動が来るんですよ。なんか居心地が悪いから昔に戻ろうって話が出てきちゃって、前に進めなくなっちゃうんですね。しかし情報公開徹底するとやっぱりこれ前にどんどん進んでいきますから、やっぱりまず情報はどんどん公開すべきで、ですから、まあ、秘密方法なんていうのは逆に反対に振り子振れたんでしょうね。逆に振り子が振れちゃって最後の引き締めやったんだけど、あれがだから崩れれば今度は逆にウィキリークス並みにですね次々と情報出てくるんだと思います。まあアメリカの戦争やイスラエルの戦争やが追い詰められたのもいわば内部情報がどんどん出てきたからですよね。それはこの10年ぐらいですよね。この10年ぐらい、まあ、様々なところから内部情報が飛べどもなく出てきた。まあ、イラク・アフガン戦争の失敗が明確になったあたりからですね、もう止まらなくなってくるわけですね。この結果的にこのグラスノスチがですね、まあ、アメリカを中心とする戦争や追い詰める非常に大きな力になったと思うんです。ですから日本もそうね、とにかくこの、特にこの20年間ですね、政府に救ってた連中がどれだけデタラメやってたのか、今政府がどれだけの状況になってるのかということは、まず広く国民に知らせなきゃいけませんね。主権は国民が持ってるわけですから。でそれがまず第一番ですね。二つ目はやっぱ監査なんですね。もう一回その国の業務をですね、民間の常識に基づいて監査してみると、とここはなんかまあそれなりにちゃんと動いてるところと全然もうダメなところと、仕事の内容、仕事の能力、その実績によってですね、残していいところともう残しても意味ないところが明確に見えてきます。で三つ目がその財政ですね。財政のお金の問題です。腹式簿記でもう一回日本の財政を全部測り直さなければなりません。腹式簿記で全部測り直すと初めてここでですね、あこれはまだ使える、これは使えないって見えてくるわけです。これで残るところ、あるいはもう削るしかないところが明確に分かってきます。ですから情報公開をして、それからその業務監査をして、そしてその腹式簿記で貸借対照を作る、この3点セットがまず一番大事でありまして、で次にですねこれで現状を把握しますから、でじゃあ今度いくら金使えるんだと総額が出てくるでしょう。まあ年間ですね、まあだいたい税収でこれぐらいだと、多分今の3分の1ぐらいだと思いますけども、まあそれぐらいの予算で言えばね、予算規模で言ったら3分の1ぐらいになっちゃうと思うんで、まあ、とりあえずその金額が出ると、そしたら超均衡予算を組めなきゃいけませんので、予算がいかないところは民間の企業だとか人を集めてきてみんなでどうするっていうことをやらなきゃいけませんね。だからこれはですねちょっとみんなに集まってもらわなきゃいけません。本物の溜まり場をここで作らなきゃいけないんですね。ですから皆さんでこう集まってですねそこでどうするかを検討すると、その検討する溜まり場共同体をですねどうしても作らなきゃいけないんですよ。でこれができればですね、まあ、あらゆる問題について、その共同体で話し合って決めればいいですから、まあ、そこは一つ前に進むんじゃないでしょうかね。内政から始まって外交からあらゆる問題までですね、まあ、こうやって、本物の民衆の力による政府にやる以外に、まあ、この官僚制度の崩壊っていうのは難しいですね。それから、ペレストロイカというのがソビエト崩壊の時にあったんですが、あれが実は新自由主義の、魔の手だったんですよね。ペレストロイカという名前で、国営企業を民営化して、それを、まあ、金持ちに安値で売り渡しちゃった。国有財産強奪の手段がペレストロイカだったんで、これはちょっと考え直しですな。まあ、行き詰まったやつをみんなでどうするかっていうふうに考えるわけで、まあ、金持ちを喜ばせるためにですね、安値で叩き売る。こういう形のペレストロイカはダメですよ。だからやっぱりグラスノスチまでね、 情報公開まで今回やるということだと思います。それからもう一つ、ここはですね、未来をどう作るかっていうことに関して、市場原理そのものではダメだということだから、みんなで話し合いをするということで、それは言ってみればダーウィンの進化論と今西欽治さんの進化論とどっちが本当に正しいのかということをですね、我々は実証的に試してみる場だと思うんですね。なんか構わずデタラメにやってみて結果的にいいものだけが残るっていう、本当にダーウィンの進化論で世の中が動いてるのか、あるいは今西さんの進化論のように種として生き残る道をみんなで考えて、で、まあ不思議な力で種としてその生き残る道を選択して未来を作っていくのか、これがあまりにも明らかになる時だと思うんですよね。ですから、このみんな勝手に点々バラバラなことをやって、で、生き残った人が次を作るという、そういう形で本当に行くんであれば、実は市場原理やってて世の中はある意味ではもっと別の形で動いてたはずなんですね。もっと積極的に前向きに動いていいはずだった。しかし、なんでこんな最後の大暴落になるのか、全部止まるのか、おかしいでしょ。未来を作るってことにおいても同じで、やはりその今西欽治さんの進化論の通りですね、まず共同体を作って、言ってみればみんなで忌憚なく話ができる場を作って、ここがエネルギーの、まあ、原点になって、ここからいろんな知恵や、いろんな戦略生まれてきて、価値観が生まれてきて、で、そこが自分たちで未来を選択すると、結果的に未来のにこうなったっていうんじゃなくて、自分たちでこんな未来にしたいと思って自分たちに積極的に行動することで未来を作る、こうやって住み分けなんですよ。競争によって淘汰では競争によって淘汰されることではなくて、競争を避けるために住み分けをすることで未来を作る、こっちが本格的に出てくるんだと思いますね。ですから、競争で、ね、負けた奴は死ねという原理が正しいのか、あるいは競争を避けるために住み分けをすることが未来を作ることなのか、どっちが正しいのか、ダーウィンの進化論なのか、今西さんの進化論なのか、その答えが出るのもですね、まさにこの時だと思うんですね。ですから、ここは非常に未来にとっても重要なことだと思います。で、日本なんか一番最初に今回のバブル崩壊した国でありますから、まだいい方ですよね。それはもう中国だって、それはアメリカだってですね、ヨーロッパだって、こうなってくると国民政府の崩壊がですね、なんか相当激しい形で起きるんじゃないんでしょうかね。日本なんか20年ぐらいかけて徐々に冷やしながら国民国家の緩やかな解体というところに向かってきましたから、まだ良かったんですけども、いや、それは世界はもっと激しいんじゃないんでしょうかね。もともと大陸国家って激しいですからね。だから、まあ、その混乱は相当我々覚悟しておかなければならないし、ヨーロッパみたいにですね、難民がどんどん入ってくることだってありえますわね。食えなくなっちゃって迫害されればそれは逃げてきますわね。でも、そうなってくると、やっぱりなんか私は西郷隆盛の時代に戻るんだと思うんですよ。やっぱり日本の安全を考えるならば、韓国だとか中国大陸が乱れていては、もうこれはどうにもならないんで、やっぱり韓国や中国大陸がなんとかまともにね、暮らせるように援助できるものはしていくというふうにしなきゃダメなんでしょうね。だから敵だとかなんか言ってるからおかしなことなんで、敵を味方にして、まあ少なくともアジア全体がですね、まともにみんなでそれぞれのね、地域や民族が自立できるように、やっぱり手助けをしていくっていうことがですね、日本の使命であって、それが私は日本の最大の安全保障だと思うんですね。なんか敵だ味方だってなんか言ってるからですね、今回の安倍内閣みたいに大恥をかいてですね、世界から、蹴飛ばされる形になるわけですね。やっぱりその敵を味方にするっていうことが、進化であり、イノベーションであり、それから政治の進むべき道なんですね。やっぱそうやって新しいその方向性を次の政府は出していかないといけない、いけないと思いますね。で、まあ今見ててもなんかまだ変な奴らは野党にもいますよね。自民党より右の連中が民主党にもいるし、我々のなんか戦争や崩れだとか金融や崩れも結構民主党入ってますから、それは簡単にあいつらですね、それは乗ってこないですよね。でもやっぱりこの株価の暴落と、それから戦争やの世界的な封じ込めっていうのは、日本も確実にやっぱり覆い始めてると思うんですね。そうするとこれも時間の問題ですから、今共産党の人たちが前走ってますが、あれはあれでいいと思うんですよね。別に昔みたいな共産革命ってわけでもないでしょうし。まあ若い人たちが集まってみんなで考えて行動する、そういう時代が来る一つのプロセスですよね。一つの今やり方が全部追うってことないですから、次々バトンを前に渡してるわけですから、まあ今元気のいいところがどんどん前に頑張って、 で、その次出てきたら次バトンを渡していくという、こういう順番でやっていけばいいわけでありますから、かなり ここはね、長いプロセスになると思いますんで、まああんまりですね、難しいこと考えずに、どんどん元気よくやっていけばいいんじゃないかと思うんですね。やっぱり若い人たちがこれで投票所にどんどん来るようになると、ものすごく世の中変わると思います。ですから、ね、問題があれば後から直せばいいだけのことですから、皆さんもどんどんですね、政治にですね、興味を持って、投票所行ってですね、未来を作ることに参加されたらよろしいんじゃないかな、こういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、体制転換の足音ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。